い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、本日12月21日金曜日ということで、
はい、
残すところあと10日と、
うん、
ね、
早いですね。
早いですよね、なんかこの1年早かったなっていうかね、あんまり覚えてないんですよね。
うん、
何があったの何があったやろとおかし
い話だけど、夏は暑かったなぐらいしか
夏は確かに暑かった、うん、それぐらい。あ、桜は綺麗だった。これ毎年だってこんなもんじゃないですか。そうやな、もうこの年になるとそんなに記憶に残るような出来事がないんやろうね。
そうでしょうね、
うん、ねえ、そう、衝撃の初めての体験みたいなのがなかなかないんでしょうね。
うん、
うん、まあいいか、
ねえ、
別にいいです。気づいたらまた桜咲いてますから。
そう、でも、もうすぐですよ、本当に。
もうすぐです、もう桜咲き始めますからね、
ね
え、もうあんまりそういうこと考えないで、
はい、
今を楽しんでまいりたい。ただね、明日から3連休、クリスマスがドーンと来て、大晦日がゴーン来て、正月ドーンと来ると、で明けましておめでとう言うて、もうそろそろおめでとうも終わりやな言うてね。
そうですね、
こっから早いです本当に、
うん、
ただね、風邪ひいたりね、
はい、
インフルエンザもあるし、ちょっとこの忙しすぎて体調崩す忘年会があるしね。
そうですね、
そういう方におすすめなのがですね、
はい、
私最近ちょっとハマっているものが、飲み物があって、
ほうほう、
その、倍し、ん？これなんて読んだらいいんですかね。僕名前読まない。そうそう、梅小番茶に、そうそう、ごめんなさい。沢さんとかだったら知ってるん違います？あの梅に醤油の醤に番茶で、梅小番茶。
梅小番茶、あ、いや、それ知らないです。
あ、本当ですか。これね、自然のエナジードリンクって言われて、たりするんですけど。作り方簡単で、
はい、
梅干し1個、
はい
はい、そこに醤油大さじ1杯、
あ、
あの湯飲みに入れます、でちょっと生姜のおろし汁を垂らして、
うん、
で番茶を上からかけるんですよ。
あ、番茶もね、
番茶ね、
ははは、
それで、軽く混ぜていただくと、これ1日1杯飲むだけで、
はい、
まあ、疲労回復、風邪の予防、あと体の体温を上げていく、
はいはいはい、
それによって免疫力もアップするというね、
ああ、なるほどね。
そう、まあ、冬は体温めてね、
うん、
うん、あともう梅干し言うたらもう日本のスーパーフードですから。
そうですね、
はい、
僕子供の頃にね、
うん、
あのうちの祖母がね、
はい、
あの火鉢で、
火鉢、はいはいはい、
まあ、丸火鉢でね、
うんうん、
それであの、ね、炭の上にこう網を置いてね、
はい、
そこで梅干し焼いて、
さすがやわ、
もう真っ黒になるまで焼くんですよね。
そう、すごい、それ真っ黒になるまで焼くの？
焼くんですよ、それでね、その茶湯、お湯の中にね、そのまま入れるともうジュッて言ってね、
うん、
種から何から全部もう溶けるんですよ。
すごいわ、おばあちゃん、
でもね、その黒いやつを飲まされましたわ。
そう、焼きを梅干しって言って、これね、その梅干しを焼くことによって、
うん、
さらにその効能を上げていくっていうことを、
はいはい、
昔の人たちは皆さんやってらっしゃったみたいでね。
ああ、うん、そうね。
今でもね、焼き梅干しの方がいいよっていうのは、
うん、
もう健康法の中でしっかりあるみたいで。
あ、なるほどね。
僕も今度焼き梅干しやろうと思って、真っ黒にするまで焼くって、まあ炭の力なんでしょうね。
そうそう、だからかなりね、うん、確かなものすごい時間かかったという記憶はありますわ。
あ、じっくりじっくり焼きはったんやろね、おばあちゃん。
そうね、
うん、それからね、まあ一回梅ね、あかんっていう人もいると思いますけど、
うん、
大丈夫っていう人はね、これまあお茶に入れるんでそんなに強烈でもないし、ただしね、これ梅干し僕いろいろ調べていろいろ買ってみたんですけど、何でも凝り性なもんで、
はい、
食べ比べたりしたんですけど、やっぱりね、うん、最近のスーパーの梅ちょっと変なんですよ。
あ、なんか入ってんですかね。
そう、いろんなも蜂蜜やら、
うんうんうん、
砂糖やら鰹節やら、
うん、
いわゆるほんでね、塩分が 5% とか、
まあ低いね、
低いんですよ、 3% とか、うん、
はい、
だからこれ絶対日持ちしない梅干しなんですね。
あ、そうですね、
うん、で昔の梅干しってもう3年もんとか5年もんとか、
うん、
ですからね、大体 20% 近いんですよ。
そう、うちもね、漬けるときは大体 20% 近く入れてますわね、
うん、そうですよね、
うん、
だから3年も5年も持って、
うん、
だからそのなんていうかな、エキスというかな、
はいはい、
うん、その体にエキスもどんどん熟成されていくわけなんで。
そうですね、う
ん、だからね、スーパーでは今3年もんとか売ってないですよ。
ああ、そうでしょうね、
売れないと思います、あんなしょっぱい、
うん、またね、2年3年経つとね、うん、梅干しがすごくまろやかになって美味しいんですよ。
そうなんですよね、あのしょっぱさがね、丸くなるんですよね。
そうそうそう、
そうそう、だからね、どこ探してもなんかの、僕ネットでね、
うん、
3年ものの梅干し買ったりしてね、
あ、
これだとね、その梅しょうばん茶バッチリ合います。蜂蜜とかあんまりいらん感じですね、
うん、ああ、そうでしょうね。
それとあと添加剤、
うん、
添加
ね、
あんまり添加剤使っているもので、あんまり使いたくないなみたいなことがあって、
う
ん、
そうですね、
うん、
だから漬けるときにね、あの焼酎で消毒してね、それであとはもう塩としその葉、
うん、そうそうそうそう、
純粋にただそれだけ。
そうなんよ、ほんま塩だけなんですよね。
うん、そうなんですね。
しそもいっぱい入ってましたけどね、だからね、もしあ、なんか健康にいいことやってみようかなっていう方は、梅干しをまず、そういうものを選んでいただいて、
うん、
あとはもう別に、生姜は吸ってもいいし、なんでしょうね、最近ね、いいもん出てますね、うん、生姜パウダーとか。
あ、そうですね、
うん、簡単に飲みたいんやったら生姜パウダーでもよし、
はい、
だから、ね、僕ね、何でも凝り性なんよね、徹底的にやりたくなってしまうんですよ、うん、
はいはい、
うん、で醤油はどれがええとかね、
だから、うんうん、
こうツリーも一緒やったと思うんですよ、スパイスカレーも一緒なんですけど、
うん、
いざやりだすと、ハマってしまうというか、
うん
うん、
そう、またやると面白いんですよね、
これがね、めんちゃくちゃおもろいんですよ、
うん
うん、そうで、ね、まあこれからは、ちょっと来年から毛色が違った、
はい、
健康志向でいくかもしれませんけど、またお付き合いいただければなと思います。
はい、
はい、梅しょうばん茶ぜひやってみてください、はい、それとですね、昨日から、うん、テイクオフのありがとうキャンペーン、
はい、
第、11周年というね、
はい、
キリの悪い数字ですけど11ということで、まあ、12年目に入るということですね、
はい、
いよいよ、長く澤さんとかも10年ぐらいお付き合いいただいてる方結構ね今いらっしゃって、
はい、
もうなんかガイドと受講生というよりかは、
うん、
何なんでしょうね、何なんだろう、ね、友人ではなく同志に近いかな、
うん、そう、同志、同志が一番ピンとく
る
のかな、
あるよね、旅の仲間であり同志であるみたいなね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だから友達ってのはちょっと当てはまんないし、受講生と講師っても全く当てはまらなくなってきて、
うんうんうん、
だから面白いし、なんか長いく付き合える関係ですよね。
そうですよね、
うん、どなしてますのみたいな言えるというね、そんな方がね全国にいらっしゃるって言ったら、なんか不思議なありがたい話になってきてます、
うん
うん、それ僕がみんなと付き合ってんじゃなくて、皆さんもそれぞれがまたね、それぞれのつながりがあるし、
ね、うんうんうん、
そう
ね、
だからそういうところがいいよね、
はい、
はい、これからもよろしくお願いします、
はい、
ということで、ありがとうございますということで、
はい、
年に一度のキャンペーンやっておりますので、
はい
はい、またリンク貼っておきますので、それで関連浄化の旅やってみよう、来年こそはやってみよう、年後も変わるしね、
はい、そうですね、
新しい時代の幕開けやということで、
うん、
やってみようという方はぜひこの機会をお見逃しなくご活用ください、
はい、
はい、ということで、澤さんね、今年最後の回ということになりましたんで、
はい、今日そうですね、
長い間ありがとうございます、また来年もね、
はい、よろしくね、お話してます
お付き合いくださいということで、
はい、
本日はよろしくどうぞお願いいたします。
Raku Channel.
はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、先日上司から新しい仕事の依頼が来ましたが、今の私にはとても無理ですと断りました。その時からうつうつした気分が続いています。この気分の正体は何なのでしょうか。
はい、ありがとうございます、ね。
はい、
うつうつしたり、
うん、
もんもんとしたり、
はい、
ね、もう人間やったら皆さんあると思うんですけども、
そうです ね、
ね、この気分は正体って何だと、
はい、
うん、でね、ちょっと分かりやすくザクッと3つの要素をちょっと用意してきましてですね、
はい、
一つずつ説明していきたいなと思うんですけども、
はい、
今回Y さんのこの質問に答える形になりますが、
はい、
この3つの質問っていうのはまあほとんどの、うん、方に当てはまる、
はい、
と思いますので、ぜひねポイントをちょっとメモしておいていただければなと、
はい、
はい、思います、
はい、
まず一つ目はですね、
うん、
理想の人、
はい、
はい、今回のY さんの場合は、
うん、
仕事を断った時からうつうつとしていると、
はい、
いうことですので、
うん、
職場における、
はい、
理想の人を、
うん、
ちょっとイメージしてみていただきたいんですね。
うん、
うん、どんな人が思い浮かぶでしょうか。 Y さんの場合誰でしょうか。もしね女性でしたら、
うん、
まあ仕事がバリバリできて、
はい、
性格も良くてね、
うん、
みんなから愛されるスーパー OL さんみたいな、
うん、
そんなイメージになるかもしれんしね。
そうですね、日の打ちどころのないね。
そう、明るくてね、うん、
はい、
おしゃれでね、で、うん、ある日その彼女にね、
はい、
上司が新しい仕事を頼みに来た、
はい、
さて、彼女はどんな対応をするのかと、
うん、
で Y さんが、の中のイメージですけどね、
はい、
もし Y さんとその理想の人が全く同じ行動を取るのであれば、
はい、
これ Y さんがうつうつとした気分になることはないと思うんですよ。
うん、そうです ね、
ね、理想の人と全く Y さんが一緒だったら、
はい、
でも違うはず、
うん、
うん、ですからどこが違うのかをじっくりと探してみてください。
はい、
はい、理想の人はどうするんだろう、仕事を引き受けるだろうな、
うん、
しかもその仕事を要領よくこなしていく、
はい、
ね、その姿を見て上司は信頼を深め、
うん、
周りの人たちは羨望の眼差しで見ている、
はい、
そんな感じかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
うん、
ですからね、その自分とその理想の人と、
うん、
そのギャップがストレスになってるんですよね。
はいはい、
うん、
あ、
ですから理想の人はもう仕事バリバリやってるし、
うん、
いわゆる所属と愛の欲求とかね、承認の欲求ももう満たしちゃってると。
そうですね、
もうええとこ取りですよね。
うん、僕もあれだな、営業マン時代そういう覚えありますわね。
あー、そっか、
うん、憧れのね、
うん、
営業トップの人とかね、
はいはいはいはい、はい、
ああやっぱねえ、指を口に加えながら見てたことありますよ。
ああ、あの人やったらこう やるやろうと、
うん、
でもなんで自分できへんなみたいな。
そうそうそう、う
ん、あるやろな、そういうの誰でも、うん、うん、ですからね、理想の人はバリバリやってると、憧れはバリバリやってるんだと、
うん、
なのに自分はどうなんだと。
そうそうそう、
チャレンジもせずに、
うん、
あっさり断ってしまった、
うん、
まあ確かに自分を守ることはできたけども、
はい、
周りはこんな自分に対して失望してるに違いないと、
うん、
多分ねこんな感じなんですね。
そうですね、
そう、でもこの理想っていう言葉、
はい、
理想ってそれ以上望みようがない完全なものと書かれておりましてですね、
うん、
まあ言葉を変えると、
はい、
これ今の自分ではないもの、
うん、
という意味なんですね。
はいはい、
ですから今の自分ではないということはですね、
うん、
理想の人というのは永遠に理想の人であるわけですよ。
そうですね、
あり続けるんですね、理想で、
うんうん
うん、ですからそんなね手の届かない架空の人間と比べても、
はい、
結局手に入るのは、
うん、
ストレスだけですから、
はい、
これ厄介なだけなんですね。
うんと、そうですよね、
ですよね、
うん、
うん、それはまあ、それを目標としてやっていくってやったらいいんですけど、
はい、
うん、それをいちいち今の自分と比べたって、
うんうんうん、
それは上にいるのに決まってるわけですから、
うん、そうですね、
ストレスしかいただけないと、
うん、
ですから今の自分に安住するのか、
はい、
それとも架空の人と比べてうつうつとするか、
はい、
もうどちらかを選択することができると、
うん、
でもし前者の場合はですね、
はい、
この理想の人の特徴をちょっと書き出してみましょう、
うんうん、
ね、例えば、仕事は断らない、
うん、
上司から信頼される、
はい、
周りから愛される、
うん、
ね、などなどできるだけ簡潔に書いていきます、
はい、
で書き終わったら関連リストを作ってハートロケットを飛ばしてみましょう、
うん、はい、
もちろん完全版でもいいんですけども、
うん、
とりあえずやっておこうっていうことでしたら、
はい、
まあ、先日ご紹介したこの自我に許可を与えるワーク、
はいはい、
主語を私あなたにするね、
うんうん、
通常は私ですけど、まあ、主語はあなた、
はい
はい、にしてその後の言葉って自由にアレンジしてください、
うん、
はい、例えば、あなたは仕事を断ってもいい、
はい、
これ一つ、
はい、
次にあなたに仕事を断る自由を与えます、
はいはい
はい、これ2つ目、この2つですね、うん、
はい、
こんな感じで OK です、
うんうん、
そうするとね、ダメだ理想の自分になるんだ、
うん、
とこう抵抗してくる自我の想念感じるはずなんで、うんうん、
はい、
うん、それをじっくり感じていただいて、その想念をロケットに乗せて飛ばします、
はい、
はい、でね、だんだんだんだんこれやってると、
うん、
この理想の自分像というのが、
うん、
だんだんだんだんこう透明になっていくわけですよ、
はい、
うん、あの濃い色やったんやけども、浄化していくと色が落ちていくんでね、
はい
はい、イメージの色が落ちますので、うん、だんだん透き通ってきて透明感があって、なんか転生になって最後消えていくような、
はい、
そうなっていくとストレスがどんどん減っていきますし、
うんうんうん、
うん、生きやすくなってくる、
はい
はい、そういうどんどんそうなっていくので、まあぜひ実践してね、
はい、
理想の人の浄化を確かめてみていただきたいなと思います、
はい、
はい、2つ目、
はい、
苦を拒否すること、
うん、
これね、まあこの人間業界においては何を選択したとて、
はい、
必ず苦がひっついてくる、
うんと、そうです ね、
ね、こんな話ね何十回もしてると思うんですけども、
はい、
これはすっかり忘れちゃってるという方が結構多いんですよ、
うん、
うん、という僕も一切この苦がない世界、
うん、
ね、桃源郷のようなものがどっかにあるんじゃないかなんて、
はい、
ね、散々探していた口ですので、
うん、
もう沢さんもそうでしょ、
もう全くそうですよ、
ね、ハッピーだけの
世界、ハッピー、もう苦は嫌いね、
ね、
もう朝からもうハッピー大好きだからね、
朝から夜までハッピーという世界、ね、そういう世界を我々探してきたと、
はい、
でもどこにもないと、
うん
うん、いうことでも諦めてるわけなんですけども、
はい、
はい、自我はね、苦の火の粉を追い払おうと、
うん、
一生懸命に頑張ってるわけですよ、
はいはい、
自我ちゃんけなげに、
うん、
でもね残念ながらですね、
うん、
その頑張りが逆にストレスになる、
うん、
もう苦がやってきてあっち行けあっち行けってやってたら、うん、それがストレスになってしまうわけです、
ね、そうそうそう、いやね、うん、もう本当ね最近それ実感したこともありますよ、うん、本当に
でしょ、だからね4対6の法則ですから、
うん、
もう誰もが少しでも楽な方、
はい、
少しでも苦が少ない方を、まあ、無意識に選択していると、
うん
うん、だからこれ10対0じゃないんですよ、10対0の法則じゃないんですね、
はい、
うん、10対0、10が楽で、
うん、
苦なんかありまへんなんていうものではなくて、
うん
うん、6楽やねんけど4苦はひっついてるよっていう、
はいはいはい、
そういうシーソーなんでね、
あ、そうね、
うん、これをね字が嫌がるんですよ、
うん
うん、10、0にせえということなんですよ、
あ、
そう、
もう無理なこと言ってますわね、
そういうことなんですよ、
うん
うん、だからね、Y さんの場合は仕事を断る楽を選択したわけでしょ、
はい、
ね、断ったってことで断る楽を選択した、うん、でそれがその時のベターだったんですけども、
はい、
でも苦楽はワンセットやから、
うん、
同時にこの断る楽があるんやったら断る苦もひっついてるんですよ、はい、そこに、
はいはいはい、
苦楽なんでね、
うん、
だから断る苦も同時に選択したことになる、
はい、
これが自我ちゃんは気に入らない。
うん、
仕事は断るよ、
はい、
仕事は断りますけども、
うん、
上司からの信頼や、
はい、
周りからの羨望の眼差しはくれと、
うん、
こういうこと言うわけです。
うん、そうね、うん、
惜しいとこを2つくれと、
うん、
うん、まあ無茶なことを言うてくるわけなんですけども、
はい、
その結果結局できないので、
うん、
悶々とするわけですよ。
はいはい、
うん、冷静に考えると実にアホらしい、
うん、
ことやってるわけですけども、
はい、
これね気づかないうちにもやっちゃってることが多いんですね。
うん、本当そうですね。
うん、
うん、
そう、それで自分が選択したくせして、
うん、
その選択したものが嫌だと、
はい、
うん、美味しいとかいいけどこのくっついてくる苦が嫌だと、
うん、
うん、でね、まあまあ大切なポイントっていうのは、ああまたやっちゃってるなという自覚、
はいはい、
これがあればいいんですよ。
うん、
でもね、気づかないのはなぜかというとこれ無意識でやってることなので、
はい、
なかなか我々その日常では気づけない、
う
ん、なんかもんもんとしてる意味がわからないんですけど、うんうん、
はい、
朝起きたらもんもんとしてる、
うん、
うつうつしてるとか、
はいはい、
だからなぜわからないのかって言ったら無意識が原因があるから、
うん、
無意識にあるものっていうのを自覚できないから何らかうつうつなんですよ。
うん
うん、そのがちょっと困るなということで、塾で作ったのが、
うん、
まあ、以前ご紹介した内観法である、
はい、
まあ、苦楽のマトリックス、
うんうん、
ね、4つの資格があって、
はい
はい、そこに一つずつ質問がありますのでその質問に答えるだけで、
うん、
まあ、気づけなかった観念が自然に浮かび上がってくると、
はい
はい、簡単な、ものなのでこれ、うん、やっていくとこの自我のわがまま放題からね、
うん、
解放されますので、
はい、
もうええ加減にしてほしいわと、
うん、
まあ、もう付き合ってられへんわという方はぜひ一度これも試してみてください。
そうですね、本当あれやると、うん、分かりますね。
もうあれ分かりやすいでしょ
う、うん、そうですね、うんうん、もう一発でね、あ、なるほどというところまで持ってきますからね。
そうそうそう、一発でいきますからね。
はい、
これは無理だと思いますもん、見た瞬間に、
うん、
あ、これやろうと思ってたんだと。
そうそうそう、
そうそう、それが分かったらね、もうこれやらなくなってくるんで、
そうですね、
はい、これはぜひ1回はやってください。
はい、
はい、帝国を受講されている方のトップページの上の方に、
はい、
苦楽のマトリックスってリンク貼ってあるので、
うん、ありますね、
そこをクリックしてみていただければ、ドンと飛んでいきます。
はい、
はい、ね、楽を受け入れるようにですね、
うん、
同じように苦も受け入れることができれば、
うん、
まあ、余計なストレスから解放されてね、
はい、
とにかく人生がシンプルになります。
はい、
はい、もう風通しよくなるんで、
うん、
ぜひこの苦楽のマトリックスもやってみてください。
はい、
はい、お次最後になりますけども、
はい、
最後は正解探しです。
うん、うん、
自我の正体、
うん、
自我って思考なんですね。
はい、
で、思考の基本パターンというのはもうこれはご存知の通り、
うん、
正解探しですと、
はい、
うん、ですから意識を思考に引き渡してしまっていると、
うん、
いつの間にかこのどうすればよいのか、
うん、
何が正しいのかと、
はい、
考えてしまうんですね。
うん、
気付いたら考えてます。
うん、そうですね、本当に、
うん、どうすればいいやろっていうね。
うん、
うん、でもね、そもそも人生に正解なんてものがないんですね。
はい、
うん、ですから良い縁というのは、
うん、
悪い縁の原因になるし、
はい、
ね、悪い縁も良い縁の原因となるじゃないですか。
うん、そうですね、
縁はずっと数珠つなぎですから、
はい、
だから要するに良い悪いなんてものはですね、
うん、
これ本人のご都合で作られた幻想なんだと、
はいはい、
そんなもんそもそもないんやと。
そうですね、
うん、いうことなんですね。
う
ん、
もう本当採用が馬ですね、本当に
採用が馬です、これも、
う
ん、ですからやっぱりあの仕事を引き受けるべきだったなぁなんてね、
はい、
自我は言うかもしれませんけども、
うん、
もしそこに引き受ける自分がいたのであれば、
はい、
ちゃんと引き受けてるんですね、その時。
うんうんう
ん、うん、だから引き受けるべきだったと言ったところで、
はい、
そこに引き受ける自分がいないわけですよ、その時。
その時はね、
そうだからね、これ、うん、あんま意味ないんですね、これ。
うん、
うん、後付けでこうすりゃよかったということは、
うん、そうですね、
うん、これね、うん、これは後悔なんですよ。
はい。
で、反省というのは次に生きてくるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、どうすればよかったなって考えるべきだけども、
はい、
あの時そうすればよかったじゃなくて、うん、今度からそうしてみようでいいじゃないですか。
はい、
うん、そしたらね、またその、生きて、思考は生きてくる。
うん、
うん、だから過去を後悔してもしゃあないってことですね。
はい、
うん、ですからその時の選択というのは、
うん、
この無意識がこのスーパーコンピューター並みの能力をですよ、
はい、
もうどんだけスーパーコンピューター並べてもまだ勝てないってぐらいの能力を持ってるわけですから、
はい、
人間の脳は、
うん、
それを使って発揮して導き出したその瞬間の正解なんですよ。
はい、
うん、でも、うん、ベストじゃないんですよ。
はい、
ベタ、
うんうん、
ちょっとだけマシな選択、
うんうん
うん、ですので、
はい、
我々人間というのは常に常にちょっとだけマシな選択をしながら、
うん、
なんとか生きてるわけなんですよ。
はい、そうですね。
今日ももう皆さんちょっとだけマシな選択を思いっきりやってきてるんですよ、
うん、
この今日ね、
はい、
何時に皆さん聞いてるか分からないですから夜であればもう今日一日起きてから、何の服着ていこうか、
うんうん、
何時に出ようか、この仕事をどんな風に仕上げようか、
うんうん、
この人と付き合うか付き合わんと、まあまあそんな感じで、
まあ、そうですね、
選択選択選択ですからね、
うん、だからもうなんかゲームをね、
うん、
こうやってるような感覚な、なってきますわね。
はいはいはい、はい、
だから例えば道がね左右に分かれてましたと、
はいはい、
右を選択しました、
うんうんうん、
その選択した結果が出ますね。
そうやな、
みん
な
左を選んだら左の結果が出るというね。
そうそうそうそ
う、うん、
それがまたその次につながるわけでしょ。
そうですね、だからずっとね、うん、行くとこ行くとこの選択で全部ね結果が違ってくるというね。
そう、
うん、
でもそれはちょっとマシな選択の常に結果なんですね。
はい、そうですね、
うん、どこに行こうが、
うん、
うん、せやからね、もうこの事実を受け入れていただいてですね、
はい、
もう余計な力抜いてですよ、
うん、
もうなるようにしかなりませんから。
はいはい、まあ、
結局はスーパーコンピューターとて、
うん、
正解がない世界の中で、
はい、
ちょっとマシを繰り返していくと、
うん、
そんなね、もうアバウトなんですよ人間の生き方って。
あ、そうですかね、
だって何もわからないんで先が、
うん
うん、だからね、そういう適当にやっていっておりますので完璧主義なんていうね、
はい、
それは主義としては楽しいと思うけど、
ね、
それでダメだから苦しむっていうのはちょっとナンセンスやと思います。
そうですね、
うん、そんな風に作られてないんで、
はい
はい、ちょっとだけマシを繰り返してるわけなんで、
うん、
力を抜いていただいてね、
はい、
もうゆるく生きていきましょう
ね。
はい、
もう大賛成、
うん、ちょっとマシっていうね、
はい、
うん、どれぐらいマシかは知りませんよ、
ね、う
ん、だけどもまあそんな感覚で生きていけば、まあ、お気楽な人生になるんじゃないかなと思います。
は
い、
そうですね、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。